今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハローシャイローナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。イロナさん、今週はリモートでご出演でございますけれどもね、はい、この収録の前ぐらいは雪がすごかったんですもんね。
そうですね、雪がきでシャベルが壊れてしまいました。
ああそう、
はい、
あら僕はもう本当出たくないんですけどね、大変でしたもん、移動も、はい、
そうなんですよ。まあただロシアの方、私の実家はですねマイナス35度だったのでどっちがいいのか、マイナス35度の
マイナス35度だと雪はあるんですか？
あります。
雪も深く温度も低いと。
でもそこまで深くなかったみたいですね。
あ、そうなんだ。
実家に写真を送ったらみんな驚いていました。
ああ本当。そういうわけでイロナさん、よろしくお願いいたします。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りします。
はい、今週も素敵なゲストにお越しいただいております。翻訳者で通訳としても活躍される射水市在住の台湾美人劉燕君さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ラジオだとですね伝わりにくいですけども、漫画喫茶とかにいる女の子はそのまんま、まんまですね。劉さんはもともと台湾出身だけど日本におられる期間が結構長いんですね。
そうですね、まあ、小さい頃2歳から7歳まで日本で過ごしていて、
はい、
で一旦台湾に帰って大学卒業してまた日本関東の方で留学をしていまして、
うん、
でその後就職して富山に引っ越してきました。
ああそうですか、
はい、
射水市と台北のシリンクは友好都市提携してますもんね。
そうですね、
はい、富山と台湾で結構縁いろいろ深いですもんね。
深いですね、はい、
高雄の出身なんですね。
はい、南の方の高雄です。
高雄ですね、はい、高雄の港は氷見の浅野総一郎さん、ね、浅野セメントが作られたっていうことですもんね、
はいはい、
そういうことで今いろいろ台湾と射水市富山県というのが仲良くしておるんですけども、はい、翻訳者として活躍されておられるということで、イロナさんも翻訳者なんですけど、
はい、
まあ、似たようなお年も似たような、
イロナさんがちょっと私より年下だったと思います。
イロナさんめっちゃ若いやん。
イエー
イエーイ。そうなんや。お仕事なんか被ったりすることあるんですか？
まあ私がロシア語通訳することはないんですけど、
うんうんうんうん、ないないです。
まあでも同じ仕事場だったりとか、
あ、
そういうのありますね。
へー、まあちょっとお話急に飛びますけども、コロナウイルスとかが流行っていますけど、台湾はね、台湾の行政院のデジタル担当のオードリー・ターンさんという方ね、はい、僕よく雑誌で拝見するんですけども、はい、オードリー・ターンさんがその台湾の感染抑止力が高いじゃないですか、
はい、
そういうことのリーダーシップ取っておられたことで、
はい、
なんかそういうことをやっぱ学べる点が多いんじゃないかなと思っているんですけど、はい、
リーダーシップを取ってるというよりも、はい、みんな協力し合おうっていう呼びかけていて、でそのデジタル、まあ、いわゆるそのテクノロジーを使っているんですけど、
うん、
人々の心を安心させるような対策をすごくいろいろ取ったと思います、まあ、もちろんその科学の力、まあ、最新の AI とかそういうのを使ってるんですけど、
うんうん、
要は本質的に、まあ、人々の心を安心させることに成功したと、そう思いますね。まあ、もともと台湾って移民国家なので、はい、いろんな民族やそういういろんな文化の人が混じり合ってるところで、
はい、
まあ、そこは誰が優れているかというのではなくて、それぞれいいところを出し合って、ま
あ
みんな同じ目標に向かって助け合いましょうっていうのがあると思います。
いいですね、はい、いい文化ですね。
まあ喧嘩も、まあ、もちろんしますけど、
はい、いいですよね、はい、本当にそういうこの人はこの人、大倍通りみたいな、はい、日本語で言うとあるんですね。そういういろんな文化お持ちの劉さんは日本の文化 アニメとか漫画とか、はい、サブカルチャーとか、
はい、
演歌も好きなんですね。
そうですね、2歳から7歳まで日本にいて、その時ちょうどテレサテンさんがもう最盛期だったので。
あら、そうなんですか。
はい、レコード大賞も本当に毎年撮っていた時期で、
いい歌多いですもんね。
そうですね。
で、演歌ずっと今も聞かれたりするんですか。
そうですね、氷川きよしさん、まあ、今はちょっと演歌とかだけではないんですけど、
はい、
まあ、あと中島みゆきさんとかも好きなんで、
はいはい、はい、中島みゆきさんはすごいですね。
はい、
はい、最近あの中島みゆきさんの歌を女優さんの満島ひかりさん、
はい、
ファイトをね、
はい、
歌って、あれもびっくりしましたけど、
ね、そう、いいですね、
ね、はい、それでそういういろんな日本の文化も親しんでおられるんですけど、すごい漫画好きだという話をお聞きしまして、うん、
はい、
漫画一番最初に好きになったっていうのはこの漫画なんですよ。
そうですね、やはりもうドラえもんですね。
来ましたよ、いろんなさん、ドラえもん。
ありがとうございます。
はい、ドラえもんは僕もちょっと読みましたね。
はい、
ドラえもんというか藤子不二雄先生の漫画を僕もちょっと読んで、
はい、そうです
ね、いろんなものを読んだんですけども、はい、マタロウが来るというのは大好きな感じでした。はい、漫画道とか、はい、で僕小学校の時に藤子不二雄先生にお手紙を書いたんです。僕漫画書いてた時期があって、小学校の時にちゃんとコマ割って、はい、書いて。で送ったらお手紙いただいたんですよ。でこんな感じですねみたいな話と、はい、これからも頑張ってくださいねって、
はい、
で年賀状が毎年来るようになったんですよ。
へー、はい、羨ましいです、
いや本当にいい方ですね。
そうですね、
で藤子不二雄先生の漫画ってやっぱり日本の漫画全体にそうですけど、ちょっと割り切れないところが、
ね、そうですね、
ありますよね。その日本特有の何か無常感みたいなものとかあったりとかですよね、はいはい、ああいうのってなんだろうね、仏教観なんですかね。
そうですね、やっぱり人間をどう捉えるかが、うん、結構他の国と違うなって感じてます、
ね、ああ、やっぱそういうところに魅力を感じてその漫画やアニメーションとか、
はい、
そういう文化に親しまれる感じなんですかね、
はい、やっぱりあの人間とはどういう存在かいろいろ考えるんですけど、まあ、海外、まあ、特に西洋では人間とは神が作ったものであって、
うんうんうん、
で人間はその完璧な神に近づくようにいろいろ科学とか、
うん、
医学とか、まあ、教育もそうなんですけど、
うん、
そうやって努力して神に完璧なものに近づけようとしている、
うん、
でも日本ではその人間そのものをそのままっていうふうに見て、
はい、
人間は善もあって悪もあって、でそれが全部含めてその人間だなって、そういうところが魅力的だなって思いましたね。
深いですね、
日本の漫画深いですね。
イロナさんはドラえもんを見てそういうこう無常感とか感じない？
いや、ドラえもんはですね、私の日本語の先生で私の恩人でしてね。
あ、恩人、はい、
でも日本の、まあ、文学とかでしたら、
うん、
あのよく言われますのは、その物の哀れっていうものがその根底にあるっていうのが、まあその文学をずっとこう通じるものなんですね。あと、まあ先ほども出てきましたかね、その無常というものもよくやはり日本の文学の根底にあるということで、何かその寂しさだったりとか儚さだったりとか、まあ虚しさだったりとか、そういうものをありのままを見つめながら、まあその中に美を見出すというか、まあその価値を見出すんですよね。まあその儚いからこそ価値があるというもので、まあ、とても魅力的ですよね。
ああ、そうです。物の哀れね。公家さんとか貴族の方とかね、哀れじゃのみたいな言葉言うじゃないですか。あれはあのそういう公家さんとかが使う言葉なんですけど、武士階級の人たちはそれを言ったらダメというか、哀れって言えないんで、まあ公家さんとかのね言葉だから、それを変えてあっぱれっていう言葉に変えるんですよ。あっぱれじゃって言ってるのは哀れのことなんです、本当は。
あ、そうなんですか。
うん、そうなんですよ。武士道の言葉、武家社会の言葉っていうのは、公家さんが使ってた文化の言葉を変化させていくんですよ。なんかそういう使いたい 言葉がいっぱい憧れだったんですよね、うん、でやっぱりその公家さんというか貴族の方々は中国からいろいろ入ってきた文化最先端でいろいろ知ってて、もともとはその日本にあった神道みたいなものが、うん、その神道のたたりだったり、うんね、そういうものとかいろんなことに恐れに対してのどうやったら解決するんやろうと思ってたら仏教が入ってくるみたいな、うん文化なんですよ。でそちょっと知っててその仏教というのは武家の人たちも触れ出すんですけども、はい、それって仏教用語でいう大乗仏教にならないとみんなに広まらないんですよね、
はい
結局そういうことがアンタッチャブルなところだったんでしょうね、で言葉もそういう変化していって、うん、っていうことなんですって。
なんか日本の文化は結構仏教の思想とか浸透してるなって感じはしてます ね。
はいはい、それはあのイローナさんたちも日本ってそういう仏教の国なんだなみたいな。
そうですね、うん、やはりどこにでも感じますよね、そういう仏教的な匂いっていうか、うん、味が本だったりもそうですし漫画もそうですよね、リュウさん、
はい、
あのアニメもそうですよね、はい、どこでもこの仏教的な匂いがしますよね、
はい、それで私も最初日本に惹かれて、うん、その留学しようと思ったのも、
はい
日本の教育が素敵だなと思いました。
あ、はい、
それはあのなぜかというと、例えばゴンギツネっていう、はい、そのお話がすごい好き で、でゴンギツネはその同じ教材でも海外に行くと、まあ、最終的には子供にゴンギツネは悪いキツネですか、それともいいキツネですかって子供に全幕の判断をさせるんですよ、うん、そういう方法が多いんですけど、
はい、
でも日本では子供に考えさせて、じゃあゴンギツネはどういうキツネだったかという、まあ、質問すると、子供たちは、まあ、ゴンは確かに悪いことをした、その盗みをした、
うん、
だけどそれを悪気があってやったではなくって、はい、そのそれを悪だと知らなくってやってしまった、はい、でもそのやはり悪は悪だから最終的にはそういう結果になってしまったんですけど、
うん、
だからといってゴンは悪いキツネだと決めつけないっていうところがすごい多様な考え方があるなって思いました。
あ、そうですね、
はい
はい、じゃあそのどんどん深い話を来週もぜひよろしくお願いいたします。はい、
はい、
というわけで番組お時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はリュウさんが好きなスラムダンクの漫画からの名言を紹介したいと思います。諦めたらそこで試合終了だよ、まあ、ということで、あのシンプルな言葉ですけれども、
あ、いいね
やっぱり希望を捨ててはいけないよというメッセージが日本人の心だけではなくて、まあ、台湾の人とか他の外国の人の心にも深く残りますよね。
はい、私も最近もう最後まで諦めるながもう自分にいつも言い聞かせてますね
、はい、諦めたら試合終了ですよ
ね、本当ですね、はい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひチェックしてくださいませ。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社土地用がお送りしました。
今週のゲストは劉円君さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お相手は矢郷義明と
イローナでした。
それでは良い週末を。
パカパカ
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 パカパカ